タックポッドキャスト始まります。2018年11月2日タックポッドキャスト2第16回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんとお届けします。興奮冷めやらぬところでございますね。10月の30日の23時からですね、日本時間の23時からアップルはスペシャルイベントとして新製品を数々発表しました。もう皆さんもご存知だと思いますけれども、3つの大きなものが出ました。新しい iPad Pro、 それから新しい MacBook Air、 そして新しい Mac Mini です。その中でもひときわ注目はやっぱり iPad Pro でしょうか。ライドはもう注文しました。また後で詳しいその話はしたいと思いますけどね。 MacBook Air の 13.31 のレティナディスプレイ、2560px×1600px のモデルが発表されました。11月7日からの発売で価格は134,800円からです。従来モデルと比べて薄型化、軽量化しました。で、体積は 17% 減ってますけれども、結構 13.31 ということで大きくなりましたね。トラックパッドも新しい方になりましたし、なかなかだと思います。そして今までの MacBook Pro、 MacBook と同じく USB-C で、これ USB-C の形してるんですが、実際はサンダーボルト3、サンボル3のポートになったということです。もうこの USB-C の話はね、もうこれから Apple はこうなっていくんでしょうね。この後お話しします iPad Pro の新しいのも USB-C になりましたんでね、これはやっぱり小さくなるというのはそういうことなのかなと思ってます。 MacBook Air どうも MacBook より性能が上っぽいんで、 Air って MacBook よりなんかね性能が低くて安いというイメージでしたけれども、ちょっとそれとは一線を画したすごいモデルだなというふうに思ってます。はい、いかがですかね。 iPad Pro は11インチと 12.9 インチが出ました。11インチっていう方は実は前の 10.5 インチモデルですね、誰でも昔持っててすぐ売ってしまったあのモデルより、大きさはちょっと小さいんですね。比較してみますと、さっき比較の話で申し訳ないんですが、新しい11インチモデルは高さといいますか長い方の辺ですね、これが 247.6mm です。で、前のですね 10.5 インチモデルは 250.6mm ですから 3mm ほど小さくなってます。そして幅は新しい方は 178.5mm、前の 10.5 インチの方は 174.1mm ですから、これも 4mm ほどですね、幅は大きくなってますね、失礼しました。で、厚みは 5.9mm、 前の 6.1mm ですからちょっと薄くなってます。重さはほとんど変わってません。 12.9 インチモデル、長いの辺は 208.6mm で、前のが 305.7mm ですから1インチほど小さくなってますね。幅はこちらは 245mm と 220.6mm ですから、約 5mm ぐらい幅も狭くなってます。厚みは同じく 5.9mm なんで、また 1mm ほど薄くなってるということなんですね。ライトニング本当なくなっちゃいましたね。いやー、びっくりしました。本当にちょっと興奮して、私もすいません、ちょっとわけわからんこと言ってますけれども、とにかくあの MacBook Air の新しいのは、はい、MacBook よりいいし、 iPad Pro は 12.9 インチと11インチの出てですね、とにかくベゼルが狭い、フェイス ID 搭載とかいろいろあるんですね。その話もちょっとしていきたいと思います。今回は新しい iPad Pro は、うちの iOS 搭載で、 iPhone 同様にホームボタンがなくなって 3.5mm のイヤホンジャックが廃止されました。そして11インチと 12.9 インチというふうになってます。これも11月の7日に発売ですね。もう予約は開始されています。価格は11インチの方が 89,800 円から、12インチの方が 111,800 円からとなってます。 Face ID も使えます。タッチ ID はなくなっちゃったんですけどね。 CPU の方は A としても USB-C になったおかげでですね、カメラとかデバイスをつなげます。で、 iPad Pro から電源供給することも可能ですし、もちろん 5K ディスプレイにも出力できますよということです。ストレージは11インチ、 12.91 どちらも 64GB、 256GB、 512GB、 1TB のモデルです。カラーバリエーションはシルバーとスペースグレーと。で、なんと Apple Pencil も新しくなりました。はい、ちょっとね Apple Pencil も短くなっちゃいましたね。 で、スマートキーボードもスマートキーボードという名前ではなくて、スマートキーボードフォリオという形で、前も後ろもカバーできますということです。iPad の方ですね、もうちょっと詳しくお話しますと、新しい iPad Pro 11モデル Wi-Fi 版は 64GB で89,000 円からとなってます。一番高い 1TB モデルで 172,800 円。12.91 モデルの方は Wi-Fi 版で 64GB モデルが 111,800 円。一番高い 1TB モデルは 194,800 円となってます。で、今言ったように Apple Pencil も新しくなりました。約1センチほど短くなってですね、新しい iPad に磁石でくっつけて充電できますし、よくなくすと言われていた蓋もどうやらなくなったようです。これいいと思います、私かなり。で、今言いましたケースはフォリオっていうケースになりまして、フロの蓋ですね、前の方の液晶面守るだけとは違って、裏も表も守ってくれるというようになりました。いや、いいですね。ちょっとお値段はね、高いですけどね、相変わらず。11インチ用の方が 19,800 円、12.91 用が 22,800 円です。で、すいません、なかなか出てこなかった Mac mini です。今回なんかプロ仕様っていうか、いいんですか、iMac Pro。iMac Pro がなんかグレーというか黒いモデルだと思うんですが、今度の Mac mini も黒いモデルになりました。はい。お値段は、まあ一番安い構成で 89,800 円です。まあ、別にね、重さはこれ背負い機やからどうでもいいと思うんですけれども、インターフェースがすっごいことになってますよ。 USB-C の形をしたサンダーボルト3、サンボル3が4本、 USB の A が2本、 HDMI の2の規格が1本、ギガビットのイーサネットが1本、そして 3.5mm のヘッドホンジャック、これは 3.5mm ヘッドホンジャックまだ残ってるんですね。どうですか、ほんとすごいでしょ。 Mac mini ってね、もしかして忘れされてたんじゃないかって言われてたモデルなんですけれども、今回紹介された時、私もびっくりしましたね、本当に。Mac mini出てくるんやと思って。噂通りの今回は落ち着きですよね。iPad Pro が出るんじゃないか、USB じゃないかと言われてたもの。そして MacBook Air。これ MacBook Air はね、多分、まあみんなに写真とか流出しとったんでしょうけど、MacBook なのか MacBook Air なのか、ようわからなかったというところなんでしょうね。それに出ました、Mac mini です。はい。Mac mini Pro っていう風に名前になるんじゃないかって言われとったぐらいですけれども、Mac mini となりましたが、やっぱりグレーのですね、スペースグレーのモデルで、64GB までメモリが積めるということです。いやいや、ちょっと本当興奮してですね、私も申し訳ないですけれども、ダイドは 256GB の11インチの iPad Pro を予約しまして、まあ、ペンシルとスマートキーボードをちょっと頼んでます。18万円ちょっとぐらいの構成になったんですけれども、まあ、これでね、ずっと言ってますように MacBook を持ってますが、この MacBook から卒業できたらいいなと思ってやってます。 MacBook Pro の方はね、どうしてもこのポッドキャストの編集なんかでね、 MP3 ファイル作るときなんかはどうしても CPU パワーいりますからね、マシンのパワーいりますのでしょうがないと思ってますが、それ以外の作業が iPad でできたらいいなと思って iPad Pro をちょっと買ってみましたんでね、またその使い心地はレポートしたいと思います。はい、というわけで10月30日のアップルのスペシャルイベントで発表されましたのは iPad Pro と MacBook Air と Mac mini でした。もうですね、この30日の発表からすでに予約ができるようになってます。そして発売は11月7日ということになってますのでね、皆さんもこの番組を聞いてもう一度製品チェックしてもらってね、購入したいなと思ったらぜひ買ってもらいたいなと思います。タック公式アカウントでリツイートした記事を紹介します。今週も他が大きくて申し訳ありません。はい、1本目です。2018年10月27日10時38分にリツイートした記事です。アップル渋谷リニューアルオープン、3階に増床、世界で唯一触れるアップルが特徴、ゴリミーさんからの記事です。ちょっとこれ題名にちょっと私は抗議したいんですが、草刈さん、確かに渋谷のですね、これ新しいお店の2階のガラス張りのところですね、外側のガラス張りのところにリンゴがあって触れるということですが、心斎橋のですねお店、 御堂筋側ですから、その東側の北の端っこにですねビルの入り口があるんですが、その横にも実は触れるリンゴはあるんですね、大きいやつ。それをもしかしてご存知ないのかなと思ってですね、渋谷のやつの方がすごいですよね。表に向いてるガラス張りのところで、そこにリンゴがあって触れるということなんですが、ただこの渋谷の話と心斎橋の話で大きく違うのは、渋谷はですね内側からそれを取るとリンゴの欠けた部分が左になって逆に向くんですね。でしょ、心斎橋の壁にあるやつはちゃんと右側が欠けてますから、ちゃんとした方向ですんで、あれいっぱい写真撮ってる人います。私も撮ったことありますんで、またそちら通ったらですね写真をあげたいと思います。はい、一人で行ったら撮れないですね。でも誰かちょっと付き合ってもらわなきゃいけないですね。はい、続いて記事から読みます。10月26日、アップル渋谷がついにリニューアルオープンしました。アップル新宿、アップル京都に続く年内オープンが予告されていたタウンスクエア型の新店舗となっていまして、2017年11月26日ですから約1年前に閉鎖していたんですけれども、11ヶ月ぶりに復活しました。確かにね、ここの渋谷はね駅から少し遠くて、タクシーで私も行った方があるんですけれども、ちょっと大きくなって復活したということだそうです。今までは2フロアだったんですよね、確かに。でね、横幅が狭くてあんまりお店が広くないイメージだったんですが、今回は3階までに増えたそうです。で、4階は法人向けの会議室ですね。なんか話題になってますけど、まあそんなボードルームでしたっけ、渋谷さんどうでもええんで行くことないんでですね。ですから我々が行けるところは3階まで増えたということなので、ちょっと広くなって嬉しいなということですね。で、外から見た感じはそのガラス張りでドーンと上までつながってるような感じですね。で、今回もそのまた T シャツとピンバッジを配ったそうで、そこに並んだ人がいるということです。私はね、京都にも実はオープンの日行ったんですけれども、そういうグッズをもらうのはまあ目的じゃありませんので、そっちはスルーして並んでる人に話聞いてね帰りました。前よりも広くなったし、いいですね。アップル渋谷もちょっと行ってみたいですね。皆さんはどこ行かれました？私はね、ずいぶん昔にアップルの北の札幌ですね、もうないやつですね、仙台は行ったことがありません。もちろん渋谷は行きました、銀座行きました、新宿は行ってないですね。名古屋栄は行きましたし、大阪心斎橋、福岡の天神も行きましたね。あとどこにできてほしいですかね。中国地方に全然ないんで、広島にねできたら広島の人便利でしょうね。あと日本海側もどっかできてもらいたいですね。新潟とかできたら嬉しいですね。今までは一般の個人の人向けのアップルストアってイメージだったんですけれども、もちろんね、その他のところにもあるんでしょうけども、京都とこの新しくリニューアルした渋谷には法人向けの会議室があって、そっちの方の商談なんかもできるようにした施設ということでやってるのかなとは思いますね。でしょ、アップルの心斎橋なんてそんなんないですもんね。まあいろいろ店舗の運営の考え方も変わってきてるんだと思うんですが、アップル心斎橋の2階の奥の方にシアターがありますけれども、私がマグネットによく行ってた頃、何年ぐらい前ですか、5年以上前ですね、6年7年前はマグネットもアップル心斎橋のシアターで、あそこで集会やってたんですよね。ですから面白いですね、店舗で仕切りもないところで一般の人がおるところでマグネットの集会をやって、で終わったらみんなで二次会に行くっていうのをやってました。今そういう使い方もできないみたいで、ちょっと寂しいといえば寂しいんですけどね。あの時の、まあ、何度かこの番組でも話したことあるんですが、マグネットが危険でちょっと早めにアップル心斎橋について1階2階うろちょろしてると、1階で思わずあれですよね、 iPad 買ったり MacBook 買ったりしてしまうっていう恐ろしい、本当恐ろしいマグネットの定例会だったです。はい、さあこの記事にもありますように、アップル渋谷のロゴですね、触れるということですが、これ裏返しですんで、ぜひ皆さん大阪のね心斎橋、ちゃんと表向きのロゴがありますんで触りに来てください。2018年10月27日10時24分にリツイートした記事です。 トレンドマイクロ、一部 Mac アプリでブラウザの履歴収集の明示なし、 IT メディアからの記事です。この記事はですね、トレンドマイクロの Mac 向けのアプリで App Store ですね、 Apple が提供する App Store で提供していたものが削除されたという件がありました。まあ、そっちの話を先にしますと、9月のお話なんですけれども、9月の10日にトレンドマイクロのアプリがですね、無断で情報を収集していて、それをサーバーに送っていたということで、アップルはアップストアからこの関連のアプリですね、これを削除しましたということです。削除されたアプリはライトクリーナーとかライトクリーナー LE とか6つあるそうなんですけれども、これ日本名とか英語名でいろいろ違いますんで、アプリ名が、まあ、ライトクリーナーというふうにしておきます。トレンドマイクロの主張では、インストール直前の24時間以内のブラウザ履歴を一度だけ取得していたというふうに書いてあって、このデータの収集や使用をしっかりとウェブサイト上とかで明示しているということになってたんですが、どうもやっぱりしていなかったということが本当のようなんですよね。日本向けのこの製品でもですね、このように個人データの収集と送信を行っていたということは、まあ、前からねトレンドマイクロ疑われてたんですけど、やっぱり本当だったということです。で、 EULA 使用許諾契約書にデータ収集を行うと書いてあるというふうに当初はこうやってトレンドマイクロ言ったんですけれども、どうもちゃんとやってなかったということなんですよね。今ウイルス対策ソフトっていろんなもありますけれども、でウイルスバスターは、まあ、あんまり人気が最近ないっていうふうには聞いてるんですよね。昔はね根強い人気でしたけど、動作が重いっていうふうにみんなが、ね、言って、どうもそれ以来あんまり人気ないなっていうところなんですよね。今回の件もいろいろ解釈のしようがあるんですけれども、アップルがなぜこれを削除したかというと、もっとひどいですね、ユーザーのブラウザ履歴を勝手に中国のサーバーとかに送信したソフトがあるらしいですね、アプリが。それをまあ削除する際にですね、それをアップストアから、Mac アップストアから追い出す際に、ついでに、まあ、同じようなことをやってるということで追い出されたということみたいなんですけれども、これがどんな目的でやっていたかということは、今のところわからないんですよね。ただそのブラウザ履歴を密かに中国に送信と言ってたアプリに対してもそうですし、このトレンドマイクロにしても、基本的にはアドウェア対策とか、このいわゆるセキュリティ対策のアプリとして売っていたということが、ちょっと問題なのかなと私は思ってるんですよね。だってですよ、簡単に言うと、ウイルス対策だとか、このセキュリティ対策っていうのは、まあ、言ったら自分たちが見られたりしては困るところを隠したりだとか、あとはまあその壁を作ってそれを通らないようにするということなので、ある程度この対策するソフトには自分たちの大切な部分を見せることによって、その対策を耐えてもらわないといけないんで、例えば個人情報が分からないような形でですね、登記を取ったりしてもらうっていうのは全然いいと思うんですけれども、そのものを送って、それとまあ顧客の情報が紐付けされたりだとか、まあ、紐付けされないにしても、どういうところにアクセスしたかっていうのがサーバーに送信されたらですよ、じゃあそれを盗まれたらどうすんのとか、いろいろ考えてしまいますよね。そこに問題があるのかなとは思いますよね。このことの発端になったアドウェアドクターっていう、これはトレンドマイクロの製品じゃないんですけれども、別の製品なんですが、それっていうのは同じようなことを2015年にアドウェアメディックっていう名前でやって出たんですね。で、マックアップストアから追い出されたんですが、同じ人が今度はほとんど機能変わらずアドウェアドクターっていう感じでやってて、まあ立ちごっこではあるんでしょうね。このトレンドマイクの問題ですね、今ここで私がこう断言できることはないんですけれども、マックアップストアが削除したということはやはり何か問題があったということです。さらにトレンドマイクはこのデータ収集する件について当初はちゃんと言ってたって言ってましたけど、やっぱりそこの発表の不備があったみたいですね、使わせる人に対してですね、まあ、そういうところも含めてですね、もう一度見直して、このセキュリティ対策のソフトというものをしっかりとですね、みんなが安心して使える状態にしてもらいたいなと思います。2018年10月27日10時15分にリツイートした記事です。レーザーで網膜に 映像投影、視力によらず見られる放送、スカパー JSAT が提供へ、 IT メディアからの記事です。これはスカパー JSAT が聴覚障害のロービジョンの人向けに放送視聴サービスを提供する取り組みを始めたと発表しました。超高型レーザープロジェクターを使って映像を網膜に直接投影する技術を活用して、まあ、もちろん一般の人にも見られますよということです。すでにこれはですね、放送サービスを使用できる一定の実証実験が完了したということです。メガネ型のものだと思ってもらえばいいんですよね。ここで活用されているのがですね、MEMS ミラー、MEMS ミラーとかいうやつで、半導体技術だとか超小型のものを作る技術を使ってやってるもので、ミラーがパパパッと揺れるわけですね。高精度の制御を持って揺れます。本来であれば、プロジェクターとかそんなんでも操作をするっていうのはおかしいですね。一般的なプロジェクターっていうのは後ろからライトを当てて、その前に液晶があって、その液晶にドーンと光を当てることによってそれがスクリーンに映ってるということをやると思うんですが、レーザープロジェクターの原理っていうのはそうじゃなくって、レーザー光って細いですよね。その細いのをテレビの操作線のようにダダダダダダダと光を動かしていくことによって速やかに、まあ、描いていくっていうようなイメージで言ってもらえばいいと思うんです。まあ、正確にはちょっと違うんですけれども、そのためにレーザー光を受けたミラーが正確に素早くパパパパッと動くことによって光がトントントンと点のように描かれていくように思ってもらえばいいと思います。超小型のミラーを使うんですよということなんですね。で、メガネを想像してくださいね。皆さん、メガネのつるの、まあ、言ったら一番前の部分、目で言うたら例えば右目やったら右の前の方の部分にレーザー光を出すとこを置きます。そしてメムスミラーを置きます。これが細かく制御されます。で、その前に反射鏡を置いて、その反射鏡が網膜に直接投影するということで、レーザー光線が出ます。メムスミラーがそれを制御して反射します。もう一個の放物面のミラーがただ単に反射することによって網膜の中に絵を描きます。まあ、網膜の中に見えるものを描きますということなんです。網膜に映像を投影するために、まあ、水晶体ですね、つまり目のピント合わせるレンズの役割をしてますが、水晶体の状態の影響を受けにくいので、視力やピント位置に関係なく、メガネやコンタクトレンズをしなくても綺麗に見えるんだということです。さらにはですね、視界にまあデジタル情報を融合するという、まあ、そういうのを映すことも可能ですよということですね。ロービジョンというこの言い方、ちょっと私もよくわからなかったんですが、目の機能が弱くて矯正もできないが全盲ではないという人で、国内に150万人以上いるということです。そういう方にもこれを活用してもらって映像が見れるんだということで、今言いましたように視力にはあんまり影響されないんだということだそうです。このメムスミラーっていうのね、すごいなと思ったんですけれども、まあ、ミラーとコイルとバーから作られていて、モーメントを生み出すローレンツ力を使ってミラーを制御するということですね。直接とかこのミラー自体がモーターの中身みたいになってて制御されると思ってもらえばいいと思います。はい、私はすごいなとは思いますけれども、いろんなものがですね、今この小型化されることによってさまざまな今までできなかったことができるようになってきているということだと思います。スカパー JSAT ってね、スカパーという会社と JSAT という会社が一緒になって衛星通信と衛星放送、スカパーっていうのはどっちかというと衛星放送でしたね。 JSAT のは衛星通信というものが合併して、その衛星通信と衛星放送と両方やってるだけの会社かと思いきや、こういう映像の伝送方法だとか映像の表示方法についても研究をしているというのは初めて知りました。こういうものが実用化されて、こういうグラスをかけたら前の情報をですね、例えばカメラで映して見えることが可能で、目が不自由な方でも自分のところの前の情報、いわゆる目の代わりになる情報ということも可能なのかなと思いますんでね、こういう素晴らしい技術、これからも発展していってもらいたいなと思います。2018年10月27日10時6分にリツイートした記事です。 JR 西日本、新快速に有料座席指定サービス A シート導入、2019年春からトラベルウォッチからの記事です。これはですね、 JR 西日本で運行してます新快速列車というものに有料の座席指定サービス A シートというのが導入されます。新快速って皆さんご存知ですかね。これは 西の方から神戸線、京都線、琵琶湖線のずっと走ってる結構速い電車です。これどんだけ速いかと言いますと、京都大阪間が28分、大阪三宮間が20分、大阪姫路間は61分というぐらいのスピードでやってます。で、米原姫路間というのが距離で、米原っていうのは滋賀の米原ですね、姫路は兵庫県の姫路ですが、198キロですから約200キロぐらい、この200キロぐらいを運行しているような列車だと思ってもらえばいいと思う。まあ途中もっと向こうまで行くのもあればね、止まるのもあるんですけれども、そんな感じの列車です。で、今まではこれはいわゆる乗車券だけ、特急料金とかなしで乗れたんですけれども、このニュースで言うと1両だけですね、12両編成の1両だけ9号車を A シートとして、46席でコンセント付きの無料 Wi-Fi で500円でやりますよ。とりあえずは1日上下4本だけということなんですが、これどうなんですかね。私ね、この関西に住んでますとですね、いろいろ考えるところあるんですね。今言いましたように、新快速で京都まで行くと、京都駅まで行くとですね、約28分ですよ。で、結構ね、乗車券だけで行けるんですけど、京阪電車ってことですか、出町柳まで行ってるやつですね。出町柳まで行ってるこの京阪電車も実は乗車券だけで行けたんですけれども、最近はプレミアムカーっていうのを作ったんですね。淀屋橋とか北浜から乗ったら500円で出町柳とか三条まで連れてくれるんですけれども、それも1両だけ乗ってるんですね。1両だけで500円取りますというものなんですね。まあプレミアムカーだから、 AC ともまあプレミアムカーなんでしょうね。そういう意味なんでしょうね。阪急も京都まで行ってるんですね、梅田から。でも阪急は京都レインとかっていうかっこいい車両作ってるんですけれども、特急料金取ってないですし、全部乗車券だけで乗れるんですね、乗車料金だけで。だから京阪はそこにプレミアムカーで500円でも必ず座れるやつをやってますが、そのおかげで窓口販売とかもあってどうなのかなと思いますね。あと面白い、南海のサザンっていうのをご存知ですかね。南海電車で和歌山行くと難波から出るやつですが、サザンっていうのがあるんですけれども、このサザンはですね、確か8両編成だったと思うんですけれども、前4両と後ろ4両で実は列車の形が違うんですね。4両は普通の特急なんですけれども、ロングシートですわ。こちらは乗車券だけで乗れます。ですが残り4両は座席指定されているもので、まあ、お金払わなあかんのですね。で、510円ですからほぼ値段変わらないですが、これで和歌山で行けるということなんですね。さっきの京阪は1両だけプレミアムカーにして500円、南海は8両の半分をプレミアムカーにして510円です。もっとすごいのですね、私これ1回だけ乗ったことあるんですけど、近鉄難波から出ます近鉄の奈良行きの特急、これね、あんまり時間が変わらないんですけど、全席指定です、510円です。近鉄はですね、関西の私鉄にしては珍しくて、近鉄特急と言われるものは特急料金払わないとダメなんですね、はい、でも名古屋まで行っても確かね、特急料金安いんですよ、かなり。で、奈良まで500円というのは納得できないっていうのがちょっとね。で、今関西私鉄の話は新快速ですよ、新快速。新快速ね、とにかく速いんですよ。私もよく乗ります。もうとにかく速いです。ただね、めちゃめちゃ混んでるんですよ。私ね、昔々若い頃ですよ、20代の前半の頃に大阪の大学に通ってて、住んでるところがですね、姫路のところら辺だったんです。姫路のちょい手前だったんです。で、この新快速乗って帰ると、今言いましたように大阪と姫路間も61分で結んでるぐらいなんで、まあね、大学の授業終わった後の9時半から10時過ぎぐらいまでのね、列車は混んでるわ混んでるわですよ。むちゃむちゃ混んでる。今大阪駅も綺麗になって、ホームも新快速ね、泊まるために広くしてますけど、昔は狭かってね。それで新快速、夜の新快速はこのホームからしか出ませんっていう、出ないと人溢れちゃうからですね。当時新快速15分に1本だったと思うんですけど、それってもう朝乗る列車より混んでるぐらいの夜の新快速でしたからね。すごかったですよ、本当にぎゅうぎゅう詰めで。こういう時にね、このAシートがあればですね、勉強しながら帰ったりできたのかなと思いますが、500円はよう払わんかったですね、当時はね。今やったら払えるかもしれないですけどね。JR 西日本やっと導入ですね。 JR は東日本なんかは在来線でも特急じゃなくてもグリーン車とかあってね、一等車がありましたけれども、関西の西日本ではそういうのなかったんで、まあ、これがまあグリーン車と思っていいのかもしれないですよね。これ A シートと言わず私グリーン車にして、それでね、車内でも買えるようにとか、イコカで買えるようにとかしたらね、ものすごくいいと思うんですけど、 その運用をどうしていくのかですね。確かに新快速はさっき言いましたように普通で走ってるね、その長浜から姫路でも200キロぐらいあります、まあ、それより長いのもあるし、なんと北陸本線に乗り入れてですね、まあ、駿河に行ったりするのもあるんですよね、はい、で便利です、とにかく便利です、早くて便利。何度も言いますけど京都まで28分、三宮まで20分ですからね、はい、新幹線で行っても京都まで15分ですよ。三宮とか新神戸やったら、新神戸に乗り換えて三宮やってるんやったら20分以上かかりますからね。そう考えればこれはすごく安くて早い、それにまあやっと指定席ができたというような感覚なんでしょうね。この番組たまにね、この鉄道の話をするとあんまり関係ないんだという方いらっしゃいますが、これは IT 関連、ね、IT はインフォメーションテクノロジーですから、情報通信、情報通信といえば鉄道会社や船会社も通信ですんで、ね、これからも鉄道の情報は盛り込んでいきますんでご安心ください、はい、というわけで新快速が来年の春に有料のシートを導入するということです。とりあえずは上下4本ということですが、これですね、評判であれば増えていくのかなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
皆さんコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、
猫ちゃんはレギュラーなので鳴き声が入って普通です。なんなら猫用マイクを用意しましょう。かっこ笑い。コーヒーさんから10月23日7時56分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今三男抱いてるんですけどね
そうなんですよ、なんか急に甘い声出し出したなと思ったら、
マイクに喋ってごらん、ほらにゃーわにゃーわ言わへんのそっか、はい、じゃあ下ろしてあげる、はい、マイク用意したら何も言いませんでした
マイクつけといてあげたらいいんじゃないですか、首輪かなんかに。あ、首輪つけてないんですよね、大蔵さんと
こ、ね、うち首輪つけてない、もう家で買うから。
え、猫ちゃんって普通首輪してるもんですか。
大体鈴ついてるね。
あ、そうや、あれがまた可愛いですよね。
うん、うちはだから鈴ついてないんで、もう足音もしないんでわからないです恐ろしいやつら。
オキュラスつけてると時々びっくりしたって言ってますよ、
ね、もう足にスッてくるんでですね。うちの猫ちゃんたちはレギュラーですが、今は冬になってきたんでだんだんね、みんな固まって寝るようになってきましたんでね。
かわいい。
というわけでコーヒーさん、またゲスト出演した時もうちの猫ちゃんも出演します。
はい
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 AUGM 大阪の楽しそうな雰囲気が伝わってきます。今度大阪行った時は太陽の塔に行ってみたいです。かっこ前回公園に入りませんでした。知り合いの SNS で AVGM の看板写真見ました。ちょっとクスッと来てしまいました。イクラムさんから10月26日22時30分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。大道さんが見れてない AVGM の看板写真ですよ。
そうそう、私がもう到着した時には AUGM に入り口も部屋の前も書き直してあったんですね。
ちょっと残念ですよね。
まあ残念なんでしょうね。パパ公園なんで入れなかったんでしょうね。
ですよね、
まあ、時間の問題。
ああ、でも意外と早いんですよね、うん、あそこ。
そうですね、
意外と楽しいんですよね、万博公園って。
まあまあ万博公園ね、太陽の塔いいですよね。
あの夜に目が光るのがいいですよ。
ああ、そっか、上のね、あの金ピカの顔は光りますからね。まああのベルキの石井さんとかと前夜祭の前にちょっと行ってきたんですよね。
はい、
あの太陽の塔展っていうのをハルカス美術館に行ってきまして、
あのアンパンマンの顔みたいなやつがあったんですよね、
うん、アンパンマンの顔？何それ。
アンパンマンの顔って差し替えできるじゃないですか。
あーなるほどね。
はい、
あの初代のあれね、上の金の顔ね。
はい、
そうそうそうそう、あれね、あれずっと万博公園でずっと保存してるんですね。わし言うたより前、あの私万博公園内のあの博物館で見たんでですね。
はい、
でもでかいですよねあれね。
ねえ、あの中滑りたい、
触ったら怒られるかな。
ずっと監視してましたよね、後ろで。
一人、ね、
やばいやつら来たって思ってたんちゃいます、うん、
声でかいからね、大体。
はい、
というわけでイクラムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。次回はというのと言ってみてください、
ぜひ。
はい、続きまして、今週は AUGM の紹介もあったのでボリューム満点でした。一度は行ってみたいです。マーガリンさんから10月27日5時3分にツイートいただきました。
はい、これあと2ついきましょう。
はい、続きまして、 AVGM 大阪かっこ笑い行きたいです。 AUGM もみどりんさんから10月26日13時13分にツイートいただきました。
はい、もう一丁。
はい、 AUGM 楽しそう、またいつか参加してみたい。ブラフォード2さんから10月26日7時29分にツイートいただきました。
はい、マガリさん、みどりんさん、ブラフォードさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、第15回はですね、 AGM 大阪推し構成でやってみたんですね。
はい、
すごかったでしょ、オープニング以外は全部。
そうそうそうそうそう、でもまたなんか AUGM に参加するのとは別の楽しみ方ができましたよね。
ん？どういうこと？
今回のなんかちょっと何、真面目トークとはちょっと違った目線から話を してくれたじゃないですか。ちょっとお酒も入ってるし。
なるほどね、そうね。
はい、
うん、でも坂部さんすごい真面目やったよ。
はい、
はい、今回はそのインタビューの構成ね、最後良かったですね。それ最後に、まあ、うちの紹介、私が書いた紹介をちょっと読ませてもらったんですね。
はい、
うん、良かった。みどりんさんは AUGM 大阪行きたいってことですか。ぜひ来てもらいたいですね。
来てもらいたいですね。次回来年1月ですよね。
そうそう、来年1月に、
はい、
次来てくれたらもうあの香川の前川さんのキャバクラ状態みたいな感じでみんなで接待しますよ。
ちょっと年齢層高めですけどね。
そうね、
はい、
あのこれあれいつやった、あれ前々回去年やったっけ、今年のお正月かなんかの前夜祭のあと飲みに行って、心斎橋かなんかのワインバーかなんかで、
あ、地下のやつですよね。
そうそう、カガソルネットの前川さんの周りに女性が集まってたってやつですね。
はい、なんか自然と集まっちゃうみたいです。
そうそうそう、たくさん女性がおったですね。
そうですね、なんか最近ここ数年大道さんが代表になってからですかね、ちょっと女性のスタッフも女性の参加者も増えてきましたよね。
まあね、まあ、いい男やからね、わしが。
そう、今言おうかどうしようか悩んだんですよ。だいたいなんか返ってくる言葉が分かってたんで。
意外と女性人気あるからね、わし。
そうですよね。でもどっちかっていうと男の人の方が人気あると思うんですよね、やっぱり。男気？
男気ってね。
今日褒めたーにしときましょうか。だいぶ待たせたし。
ブラフォードさんもね、またいつか参加してみたいということですから来てもらいたいもんですよね。
そうですね、そんなに気張らずに1年に1度とか2年に1度ぐらいね。
2年に1度は長いな。
でも基本的に楽しさはここのこのポッドキャストでお伝えするじゃないですか。
なるほど、
伝えていくので、
はい、いいこと言いますね。
ちょっと裏バージョンとかやってみましょう。
わかりました、大人の AUGM。 あ、そういう裏じゃなくて、
あ、いや前川さんのなんか夜のカムとかでもいいですけど。
前川さんにも会えますよ、だいたい前川さん来てくれてますからね。
はい、
カガソルネットさん、ベルキンさんの代理店さんやられてますんでね、必ず来てくれますんで。はい、というわけでマガリさん、みどりさん、ブラッホーさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 AUGM 大阪のお話、小ネタ的な話が前回の6月を知っているとクスッとくる内容でした。今回は都合が合いませんでしたが、また時間を作って伺いたいと思ってます。 ゆっくりもばっていってねさんから10月26日8時20分にツイートいただきました。
はい、ゆくままさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
小ネタ的な話なんやろ、あれ草壁さんのところパラレルさんの荷物届かんかったとか。
確かに確かにそうですね。
あれはね笑っちゃいそうですけどちょっと笑ってしまいそうになりましたもんね。
そうなんですよ、パラレルさん本当に普通にただ座ってるだけだったんですよね。
そうそうそう、で なんて言ったらいいんですかね、そのデモとか見せなければねブースでほぼ意味がない草壁さんのところに。
そうですね。今回でも今回はちゃんとロールアップバナーとかも用意されてて、
うん、もう素晴らしい
日本のいいタイルブースになってましたね、
うんうん、そうですね、インスタ映えするブースでした。
はい、
その様子はぜひ皆さん AGM 大阪の公式ウェブサイト載ってますからね、ぜひ見てください、はい、
で草壁さんが持ってきたモニターにダングラの映像を映されてたんです。ちょっと営業妨害しないでくださいって。
そう、ね、ダングラブースなかったですからね。
あ、そうか、だからなんですね。そうそう、私あの隣がダングラさんやと思ってて、
いやダングラはあのブースいりますか言ったらまだ物がないからと、商品ができてないんでええわ言って。
みんな欠けてましたけどね。
あれはねダングラの方ですもんね、今新しいやつで、そっちはまだちょっと開発中らしいんで。
あ、そういうことか。
うん、
草壁さんも笑ってましたけど。いいですよいいですよって言う。
素晴らしいな、素晴らしい、はい、おおらかで素晴らしい。はい、というわけでゆくままさん次回また来てくださいね。
はい、お待ちしてます。は
い、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、フラットはいいですね、大木豊重さんから10月26日10時36分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは須藤さんのインタビューですね、フラットな関係で行こうってやつですけども、フラットいいですね。
私なんかマックのスタイルなのかなと。
いえいえ、もうフラットに行ってますから、ね、トルキスさんからね先週ご紹介したように曲の提供いただいたりしてね、はい、フラットに楽しくやってるというのが、はい、マックユーザー同士いいのかなと思ってます。
はい、そうですね。
でしょ、君みたいにねほぼ何にもアップル全員持ってない人もフラットにやってますからね。
今スカイプしてるのは iPad 2ですけど、何か
iPad 2で30ピンのやつやろ。
そうそうそうそう、それですそれです。
あれ30ピンって知らんかってさ、あんた持ってきた時はしライトニングさせたら刺されへんかって。
そうそうそうそう、
もう見てないからね、見てないから、俺なんでやろうと思って見たら30ピンやってびっくりした。
もうなんかあのいろんなのがベロベロって出てきてるんですよ、中身が。だからもう
まあ買い替えましょう。というわけで奥さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 AUGM ホストお疲れ様でした。スペースシャトルが限界だったことがよくわかりました。スペース X のクルードラゴンの安全性も気になるところ。半導体に興奮する大道さんのトークは別番組行きかしら、聞きたかったな。プラスさんから10月26日14時41分にツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですね、スペース X の新しい有人ロケットどうなるんでしょうね。まあまあ同じように頭にカプセルがあればまあ安全なんでしょうけどね。AUGM ホストというかまあね主催団体の代表として一生懸命やってるんですけど、
はい、
まあ、とにかく疲れますね。スタッフがあんまりいないんでやること多いですね。やること
今回特にちょっと少なかったですよね。
そうね、今回本当受付も危なかったしですね。びっくりしました本当に。
で、あの全員プレゼントが結構ありがたいことに豊富やったんですよね。
そう、全プレが3種類あったからですね。半導体の話は今ね一生懸命原稿書いてます。
お、
うちの番組でやるつもりはありません。
あ、そうなんですか。
どっかでゲストに出演した時にやります。
え、この番組っていいじゃないですか。
この番組はニュースの番組なんでそういう話はできないでしょ。
あ、エンディング、あ、もう結構長めになるってこと。
多分2時間ぐらいになるでしょうね。
それちょっと売りに行きます、半導体の話いかがすかって。
いやいや、まあまあもう私のこういう話を大好きで拾ってくれる番組がありますんで、そちらにゲスト出演してお話します。
はい、
コーヒーさん待っててね。
言うんかい名前。
はい、というわけでプラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、やっとこさ Apple Watch 4を入手、傷つけるのが怖くて早速サードパーティーの保護ケースを取り付け、カリエンさんから10月26日22時26分にツイートいただきました。
はい、カリエン丸さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
モーニング娘。丸みたいな感じなんですかね。
角田星ひろみたいな。
角田星もあれです、中塗ってないのと塗ってないのがあるよ。
今もでも違うんですよね。
え、そうなん。
腰ないとか、あれなんだっけ、なんだダイヤモンド愉快だったっけ。
ダイヤモンド愉快ね、田所豊っていう名前だったんですね、昔若い頃は。
知らん。
あの一緒にやってたね、シャケさんっていう人がダイヤモンド愉快とバンドやってた、シャケさんの娘さんが、グッサンがやってるあの何やったっけ、あの中華食材の CM で、
あーはあ、めっちゃ美味しそうに食べるやつですか。
そうそうそうそう、あの子らしいですね。
へえ、いや、あの中華食べたくなりますよね、あの CM。 ああ、
渋谷系好きだったんですけどね若い頃。
そうですね、
はあ、渋谷系好きだったっていうのが姫にもバレてしまいましたからね、この前。
いや、もうバレてしまったっていうか、もう自分で自ら語りますからね。知らんって言ってんの。
Apple Watch 4入手おめでとうございます。
おめでとうございます。
これでもサードパーティー製の保護ケースとかつけるとね、ちょっともっさりするんで、私はね意外とそのあんまりケースとかつけないですね。
何ですか。
ちょっと大きなったりするでしょ。
うーん、え、じゃあね、純正のやつがあるってことですか。
ないです。
え、じゃあもう いよいよ傷怖いじゃないですか。
いや、そら傷はつくもんでしょ。
うん、でも私も普通に腕時計してますけど傷つかないんで、どうなんですかね。
もう私もその傷つかないような丈夫な時計もあれば、ステンレスとかのすごい側のいいのあるじゃないですか、
はい、
裏の成功なんか傷つかないですもんね。
うん、
うん、それに対してルミノックスなんかはもう傷だらけになるんですね。
あー、でもそうですね、ガラスも傷がつくのとつかないのがあるから、
傷つけてもいいんですよ、それが味となるんで。
うん、
わしなんかもうその MacBook にシール貼りまくりですよ。
これもなんか賛否両論ありますよね。せっかく美しいボディしてるのに貼るの反対派の人もいるじゃないですか。これってね、あれなんですよ、結構センスの問われるところで、貼り方一つとってもこうなんか綺麗に横並びと縦とか横とか揃ってるとあんまり美しくないじゃないですか。
ああ、なるほどね。
結構プレッシャーなんですよ、あれ貼るとき。
お尻いっぱい貼ってあるけど特にそんなに綺麗に貼ってないですね。
いや、でもダイドさん意外とこだわってますよ。結構慎重にヒューって貼るじゃないですか。
あ、はい。うちの Mac で一番でかいステッカーは Mac3 のステッカーですかね。
なんかあの本人の体格を表してるなって思いません。
身内やないかってやつ。あ、マックス知らない人のために、あのうちの AGM 大阪のメンバーであります岸田さんがやられてるウェブサイトなんですね。結構アップル業界で老舗のサイトです。お宝と同じぐらい古いサイトです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
そのなんか手のひらがでかいんですよね。だから
出た出た
マックスとか持ってもなんか普通の iPhone に。
まあそうね、記者さんが持つとね。はい、というわけでカリエンさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、当番組のあてのコメントは iTunes のレビューや Facebook 公式ブログに Twitter のメンションハッシュタグなどでいつもお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、今週も皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2、 第16回もエンディングを迎えました。
はい。
認証ってなんやねんっていう話をしたいんですけど、いいですか？
はい。
なんでそんな話になったかと言いますと、
はい、
IT メディアで本当に二段階認証は安全なのかという話が出てたので、その話をしたいと思います。
それは知りたい。
はい。まあ、認証ってなんやねんっていう話なんですけど、まず認証の情報っていうのは3つありますよとこの記事には書いてます。
はい。
まずは知識、あなただけが知っていること、つまりパスワードとか暗証番号。
うん。
もう一個は所有、あなたが持っているものということで、IC カードやスマホアプリや SIM っていう、そういう認証ですね。
うん。
はい。これここまでの話でいくと、
はい、
キャッシュカードによるお金を下ろすのなんかそうですよね。カードをまず持ってるか持っていないか、
うん、
所有、そして知識として暗証番号じゃないですか。
おお、2番と1番の掛け合わせですね。
そう。で最近はそれプラスして生体ですね、うん、生体認証、指紋、顔、静脈、交際とかっていうの、この3つを組み合わせるってことが多いですよね。
はい。
どうですか？確かにそうでしょ。
うん。
今一番新しいキャッシュカードは確かにカードを持っていて、さらには暗証番号を打った上に指紋認証するっていうのありますわね。
はい。
うん。そういうことによって本人である、まあ本人であるではないですね、その正当な利用者であるということを、まあ、ったら認証してるということです。
うん。
でそれをですから一つじゃなくって二段階でやるということが二段階認証ですね。
うん。
だからインターネットのログオンとかっていうのは所有っていうことがあんまり問われないわけじゃないですか。
うん。
それでね、カード入れてやらなかったらめんどくさいですけど、例えば今のところでもそうだと思うんですけど、会社のシステムなんかそういうのがあるでしょ。 ID カードとかがあって、
はい、
そのカードの IC チップがあるものを入れないともうログオンそもそもできないし、その後、うん、パスワードを打ったり、その後指紋認証したりっていうのがあるから、
はい、
いいですけど、まあ、姫がいつもね使ってる楽天なんかでも、楽天カードをかざしてログオンするわけじゃないんで、所有が抜けてしまうわけですから、今まではほぼほぼパスワードばっかりだったわけですよね。
そうですね。
ログイン ID もこの知識に入りますからね。それをプラスしてアプリなんかで認証して2段階でやろうというのが2段階認証っていうわけなんですけど、ただこの記事に書いてあるのはどういうことが書いてあるかというとですね、
うん、
2段階認証でも段階ごとに異なる認証情報にしなければあんまり意味ないよっていうことが書いてあります。
どういうことですか？
例えばだからパスワードをっていうのを両方選んだ場合ですよね。1段階目のパスワードともう1個のパスワードがある、そういう確かに認証の仕方もあるじゃないですか。
はい。
以前のインターネットバンキングのやつってそうやったでしょ、
うん、
第1パスワードと第2パスワードじゃなかったです。
なんだっけ、うん、イベントを申し込んでコンビニで受け取るチケットを支払うやつはそうですよね、
うん、ごめんなさい、そういうチケットの買い方したことないけど、何それ、何チケットピアとかのサービス、
PTX はそんな感じですよね。
どういうこと？
ウェブで申し込んでコンビニ払いにすると、
うんうん、
メールであなたのチケットパスワードはこれですよって、で申し込んだ時のその第一パスワード、その送られて PTX から送られてきたチケット番号を入れて、その後に申し込んだ際の電話番号を入力してくださいで支払いできるようになるんです。
まあそれはでもあれですよね、毎回生成されるからちょっと違いますね、両方ともパスワードとは。
そうか。
うん。だから第一パスワード、第二パスワード、今言ったようにその古いネットバンキングなんかこれがあったんですよ。
うん、
今のやつはもう本当に段階認証で、それは安全性高いでしょ。だってその人ごとにメールで別のパスワードを送るわけでしょ、う
ん、はい、
うん、それとはだいぶ違うと思います。
ああ、そっか、
分かった。
はい、
はい、ここに書いてあるのも、両方パスワードにしたら2つのパスワードを用意しなければなりませんよと。ただし1つのパスワードを2つに分けようとか、
うんうん、
1個目は分かりやすい4桁の数字にしてしまうとか、そういうことになるのであんま意味ないですねっていうことが書いてあります。
ああ、
はい、でもう一つは今度は所有の方で、両方ともスマホにしてしまった場合ということなんですけど、
うん、
その両方ともスマホにした場合ですね、そのスマホがパクられたら結局ダメですよねって話になってますよね。
確かに、
うん、だからスマホをだから なんですかね、指認証しないと入れないようにしてるとか、そういうことはまた別問題じゃないですか。
はい、
うん、基本的にはそういうふうなことをやっていないと考えた場合、そのスマホが積まれたら両方取られちゃうからダメですよねっていう話ですね。
うん、
うん、難しいとこですね。今がさっき言ったメールの話と電話番号の話であれば、確かにスマホでそれを全部受信すれば別ですけど、
はい、
そうじゃなければその安全性は PTX の方が今言ったら高いですからね。
PTX そう言われてみると高いですね。毎回毎回その人向けのパスワードが、うん、チケット番号が発行されますからね、
うん、
その時点でまだ決済は済んでないじゃないですか、
うん、うんうん。でもやっぱりそういう不特定多数が使うサービスってそれぐらいのことやって当たり前なんで、私は何度もまあね、この番組でも言ったことあるし、姫にも言ったことありますけど、楽天は二段階認証に対応してないっていうのはだいぶ問題だと本当に思いますね。
ねえ、ちょっとでも楽天楽しいですよね。
女性は好きなんですよ楽天。
本当に楽しいですね。
私も全然ああいうところもみんなもいやめんどくさい。アマゾンの方が好き。
スーパーに近いんですよね楽天の方が。
ドンキホーテ？
スーパーです。
あ、はい
ドン・キホーテとかビレッジヴァンガードみたいなおしゃれなやつではないな。
私ね、アマゾンのタンブラー買いました
先週言ってましたね
すいません
めっちゃ気に入
ってるんですよ。
届いたんですか？
届きました。めちゃめちゃ気に入ってます。
はい、
あのグランデサイズのコーヒーが入ります。
二段階認証どこ行ったんですか？
二段階認証ね、だからそのアマゾンのタンブラーの裏にほら、
はい、
なんか数字が毎回出るようにしたらいいんですよ。
コーヒー入れたら？
いや、そうじゃなくて、そこに通信機能があって、ワンタイムパスワードっていうのはまあそういうことじゃないですか、簡単に言えばね。
うん、
だから何かそういうね、パスワードが生成できるものがあればいいわけですから、
はい、
それがスマホのアプリのこともあれば、専用のワンタイムパスワード用の、ね、端末のこともあれば、
はい、
実はタンブラーの裏にそういう端末がついてるっていうのもいいんじゃないですか。
うん、
ネットバンキングとかはね、いろいろやっぱり安全性を高めるようにはしてますよね。
はい、
うん、資産が全部取られる可能性ありますからね。
はい、はい、って私使ってなかった。
え、何を？
ネットバンキング使ってなかったです。
まあ、使ってないのが一番安全よ。
はい、
うん、それが一番安全、
うん、
でも不便でしょ。
いや、もうね、ネットバンキングを使ったことがないので不便かどうかさえも何とも感想がないです。
え、だってこの前見とってん、銀行の残高紙で見てるって。
はい、でもなんかもう銀お給料を振り込まれるようになってからずっとそのスタイルなので、
うん、
特に何も困ってないんですよね
いや、困る困らんではないんじゃないの。
はい、そこをなんか変えたいとあんまり思ってないみたいです。
ガラケー使ってる人が何も困ってないってみんな言うもんね。
そうそうそうそうそう、多分同じ感覚ですね。実際使ってみたらわーって新しい世界が開けるのかもしれないですけど、
どうせ
だったら違うところで新しい世界が欲しいなと思
わかりました、まあ、オープニングでも話したんですけどね、アップルの新製品発表会でもね、いろんな新しい世界が広げてますけど、やっぱ新しい世界に挑戦しちゃなあかんで。
まあそれは人の好みですよね
あのちょっと積極的になってもらいたいんですよ、こういうのを番組聞いてる人には
ああ、何でもかんでも取り入れてね、複雑化するよりは、
うん、
好きなものだけこう突き進んでいったらいいんじゃないのかなと思うんですよね。
でもそれ導入しないデメリットと導入してのデメリットやったら、何でも導入しない方のデメリットの方が大きいでしょ。
まあでもなんて言うんでしょうね、知らなければ幸せなことっていっぱいあるじゃないですか。
知らなくていい方って妻の浮気とかそういうのですか
もうまさにそうですね
だいぶ、はい、話の経路が違ってきましたんで、もうやめときましょうか
いや、私の家賃の振り込み話とかね、うち、あっちの家、私のマンション、いまだに銀行振り込みなんですよ。引き落としてくれないんですよ、うん、
はあ、
で私あのお給料日が25日なので25日なんですね。
月末までに
払わないといけないんですけど、
はあ、タイムラグ短いね
そうなんですよ、危ないんですよ。で1回だけうっかり忘れてて、
うんうん、
で実家に電話がかかってきた。すごい金額で電話かかってきた。
保証人に
そうやめてちょうだい、ごめんなさいお金ないなら払うからって言われて本当にいい年して申し訳ないな。
私らもでもあれですよ、去年まで住んでたところ、
はい、
銀行振り込みどころかあれですよ、あの
手渡しですか。
手渡しでした。
わあ、ちょっとそんなところ憧れる。
オーナーさんがね、酒屋さんで、うん、1階が酒屋さんなんでいつも空いてるわけですよ。
あ、
で立ち飲みもできるから、いつもその仕事帰りにね、立ち飲み行くついでに、あ、今月分じゃなくて来月分です、あ、いつもありがとうねって言って。
え、そこの酒屋さんはもう現金で渡してほしいっていう要望だったんですか。
いや、銀行振り込みとどっちでもええよって言って、いや銀行行くのめんどくさいんだ、あ、じゃあ持ってきてって言って。
それはそれでなんか安心ですね。
うん、めんどくさくないしね。
え、なんか安心じゃないですか、そこの大家さんがの顔を知っているとか。
あ、まあそうね、今はね会社組織でねマンションとか持ってるとこ多いですけど、そこは個人さんが持ってたんでね、まあ助かりました、はい。
そうですよね、今なんか持ち主は、
あ、これ二段階認証ですね。
何がですか。なんでか言ったら、
わしの顔を見て生体認証。
おー、うん、
どう。
え、でも別に私が大道というものですって、うん、今月のお家賃ですって渡してもいいんちゃいます。
そうね、そうね、
はい、ブーブー
奥さんですかって言われて、
そうですって言っときます。
おい。
にゃんにゃんって。
怖い。
だっちゃって言っときます。
誤解を生む発言はやめてください。
なんか大道さんに言われると心外だな。
はい。それではタックポッドキャスト第16回を終了します。
はい。
次回のタックポッドキャスト第17回は、来週11月9日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん寒くなりますけどね、お体に気をつけてください。皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。そうですね、
飲んどんかいそのね、今ね収録中やからね、本番中やから、そういう音出すのやめてもらっていい。
え、何か私よりも先にカラカラって飲んで貝ひも食べたん誰ですか。小柱やったっけ。
貝ひもじゃありません、ホタテの燻製です。
燻製ですか。
はい、ホタテの燻製
あ、なんかすいませんでした。
めっちゃ美味しい